ヨハネ20章22節。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。もう一度拝読します。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。それでは早速、島田先生に聖霊の力と題しまして、メッセージをいただきたいと思います。どうぞ皆さん、拍手でお迎えください。
一緒に、主を礼拝できること、賛美できることを本当に嬉しく思います。エメンですね。昨日はマンハッタンで、集会をさせていただきました。そこで何人かの方とも会いましたけれども、初めてお会いする方々もいらっしゃいます。ちょっと自己紹介させていただきたいと思いますけれども、私たちは今、サンフランシスコ、シリコンバレー、あのサンノゼエリアの、ベイエリアと言いますけれども、サンフランシスコよりも東側のイーストベイと言います。そこのに教会があるサンドレンゾ教会で今、牧会させていただいております。私の教会というのも90周年今年迎えます。私が42年前でしょうかね、この教会に導かれて、学生の時に救われて、そこで献身へと導かれて、進学校、学部先生も行かれた聖書学院に入学させていただいて、そこで私の家内と会って同級生だったんですけども、それから、日本の千葉の木更津それがらというところで使わされまして、20年牧会させていただきました。まあ、来る前の2年間は、木更津というのは内房にあるんですけども、千葉の内房、もう一つ外房にある三崎教会も、もう牧師がいないということで、そこで2つの教会を牧会させていただいて、そして2005年にこのアメリカに、赴任してきました。その時には、子供4人いるんですけども、一番下の、子供は15歳、そして、15歳の男の子、16歳の双子、17歳の女の子、みんな年子なんですよ。ですから私は3年で4人、もうこんなような形でですね、子育てしながら、牧師しながら、いろんなことをしておりました。まあ、そうところで20年っていうかな、牧会伝道させていただいて、私の母教会であるサンドレンゾ教会が、もう日本語を話す先生がリタイアするから戻ってこれないか、帰ってこれないかということで、祈りをさせていただいて、そして2005年に帰ってきました。まあ、私はここで救われて、本当に日系人の伝道っていうのはどんなに大切であるか分かってます。ですから重荷があるんですけども、うちの家内は海外に行ったことがない、まして海外に住むことなんて50過ぎてから、ね、難しいだろうな。私がそういう話を聞いた時に、うちの家内が、ね、OK だったら御心だと思ってきますと。でもうちの家内が行きたくないって言ったら、日本でもずっと生涯伝道生涯を閉じようと思っておりました。そしたら2001年の9月11日セッテンバー11がありましたよね。私たちはもうその前から打診されてたわけですよ。でも私はいろんな、責任を負ってたところがありましたから、ね、それを終えてから来たんですけども、そのシーンを見たときに、昨日も連れて行ってもらいましたけれども、ね、そのビルに突っ込んだそのあれを見たときに、うちの家内がポロッと言いました。あ、アメリカ行かなきゃいけないねって言いました、ね、面白いですね。 いろんな形で主は導きますね。あ、これ行かなきゃいけない ね。それから私は真剣に乗って、そして来ました。子供たちはもちろん反対でした、ね、15、16、17ですからね。一番上の子はもういいんですけども、行きたいって言ってますけども、男の子たちは今更行くの、ね、ですから、彼らは来た時に非常にアジャストメントが大変でした。高校生ですから、いきなり高校に入れられたもんですから、上の2人はすっかり馴染んだんですけども、一番下の子がやっぱり大変で、ね、そして彼は 僕は日本に帰りたいということで、私は彼とずっと話しながら、もう学校も行かなくなっておりましたから、ね、分かった、じゃあ日本に帰ろうと言って、私の母のもとに、もう父は亡くなってますが、母のもとに行って、保護者がいなきゃ高校は行けないということでありましたので、私の出身地、ね、沖縄に連れて行って、彼も生まれて初めて沖縄で友達もいないところで、まあ、彼一人、私の母親と弟家族と一緒に、まあ、そういうところを通されて、私たちはこのアメリカに来て今まで守られています、ね、今はもう皆さん、みんな、大きく独立してそれぞれの仕事を持っておりますけれども、本当に神様の、恵みなしにはやってこれなかったなと思っております。皆さんもいろんなところを通ると思いますけども、ね、私もいつもニコニコ笑ってでしょ、何の問題もないでしょうねと思っていらっしゃる方がいるかもしれませんけども、やっぱし私たち人間は誰もが問題を持ってます、ね、でも神様はご存知です、ね、私たち神様を信ずる者にとってはね、神様に委ねていくことの大切さ、本当にね、これは特権ですよ。クリスチャンにとって特権です、ね、そのことを覚えていきたいと思いますけれども、皆さんサンフランシスコ行かれたことあります？ありますよね。ちょっと手を挙げてください。もうはい、ね、サンフランシスコ行きますとですね、どこに行くかと言いますと、大体ここですよね。これがゴールデングレートブリッジでダウンタウンですよ、ね、私たちはこの向こう側に教会がありますね、もっとベイの向こう側ですね、まあ、そこに行きますけれども、皆さんここはどこだかご存知ですか？このところヨセミテナショナルパークですよ、ね、日本から来るお客さんは大体私はここに連れて行くんです。私の家から、ね、このヨセミテパークまで大体車で4時間です。遠いでしょ。大体だから私年にね 4,5 回行くんですよ。ですから私の車はね、今どのぐらい走っていた、もう去年トランスミッションが行かれてしまいまして、ね、33万マイル走っておりました。ですからキロにすると50万キロ以上ですよ。みんなびっくりしますね。ね、それを乗って、でもついに、去年トランスミッションワーンなりまして、直そうか、それとも、新しいのを買おうかということで、本当僕は直せんで行ってどのぐらいまで走るんだろうかという試したかったんですけども、でもお客さんが来るとね、いろんなことが起こるといけないからということで、もうそれを廃車にしたんですけれども、このいつもここで私たちはですね、うちの家内がおにぎり作って、そのここで見ながら食事をするんですよ。そしてここら辺にね、見えます人が登ってるんですよ、いつもね、双眼鏡で見るとこれ登ってるんですよ、ここに、ね、ですから私もね、いつかそこに登ってみたいと思ってたんですよ、ね、ここはここから後ろからずーっと来て、そして後ろから登っていくんですよ、ね、そこにね、ですからね、ここに一度は登ってみたいということで、思ってました。うちの一人の男の子は山登りが大好きなんですよ。もうそこには5回行ってるんですよ、ね、ですから彼から電話あって、親父、ハーフドームに登るパーミッション、あれみんなね、9時なんですよ、アプリケーションでして9時で当たるんです。みんなが登れるわけじゃない、9時に当たったけれども行くって言ったら、もちろん。それを聞いたうちの娘も、私も行きたいということで行ったんですよ。うちの、子供の写真、登った写真書に見せますけれども、出るかな、これですね、一番長女の由美です。いつももう山男でしょこんな感じですよ、ね、この間、先週はマウントウィッティニーっていう、今北アメリカでアンカレージの次に一番高い山がマウントフィットネスよ。そこに5回目登ったんですね。ね、まあ、そういう中で、この行くってから、うんということで彼が連れてったんですよ、ね。ですからね、もう彼がいると安心。そうでしょ？知らない同士行ったらどうしたらいいか分かんないでしょ？ここはなんと何時間かかるか、大体往復で12時間かかります。ね、ですからね、私はまあいろんなスポーツ好きですから、自分でね、 体力には自信があったんですよ。うちの由美は大丈夫かなと思ってたんですよ。日系の企業に勤めてるからね、1時間半をかけながらね、仕事を行ってますからね、大丈夫かなということで、私のバッグに彼女の、ね、余分の水も入れておいたんですよ。なくなったらこれ飲めよって言ってね、 お父さんすごいなと言われたいために余分の入れたんですよ、ね、そして登ってきました、ね、こういうねところ行くんですよ。すごいでしょ。こんな階段、ここはまだいいんですよね。こういうふうにずっとそれで登っていくんですよ、ね、そしてどこに着くかというと、5時間かけて、5時間6時間かな、5時間ぐらいかけてここに着いたんです。朝ね、夜明けに登るんですよ。5時前に、ね、5時前に登らないとね、もうここは人がいっぱいなんです、ね、ここに着きました。だいたいここにね、5時から登って10時過ぎに着きました。ここにすごいでしょ。でも簡単に言いますけどね、私はもうそれまでね、体力に自信がありましたけども、足がつってくるわ、ね、水はもうどんどん減ってくるわ、そういう中で、そしてどこに、こういうふうに2人が来い、はい、行きましょう。あ、行かないですね。もう、あ、よかったね、こういう感じですよ、ね、ここから登っていくんです。今まで足登りました。今度はこのケーブルを手で登っていくんです。毎年 2,3 人は落ちて死ぬそうです。 4,5 年前に日本から来た留学生が落ちて亡くなったそうです、ね、うちの家内は行きませんでした。そういう形、そしてこういうふうに登っていくんです。ほら、すごいでしょ。ここにあるんですけど、もう捕まらないともう落ちてしまいます。こういう形で登っていくんです。これでだいたい1時間ぐらいかけてこういう登ってきます、ね、本当はね、今年も登りたかったんですけども、今年は当たらなかったんです、9時に。ですから60を過ぎて登るとあまりいないそうでありますけれども、ね、そしてここまで来るのね、ああ、なんで登ったんだろうと皆さん思いますよね、山登りね。大体後悔するんですよ。ね、足はつるわ、ね、どうしようか、その靴ずれはできるわ、ね、そういう中で、でも最後の頂上、さっき見せた山の一番上がここなんですよ。ね、すごい、もう晴れるやー二人でやったんですけども、私たちの人生と同じですよ。山登りってのは本当にいろんな苦難があるんですよ、ね、何の問題もない人生なんて誰もいない、そうでしょ、ね、でもね、私たちはなぜ登れると思います？目標があるからですよ。そうでしょ。目標がなかったらもう力尽きてしまいますよ。私の人生もそうですよ。あなたには目標がありますか？目標がある人とない人は全然生き方が違います。私は天の御国を目指してあの生徒たちは歩んだというふうにヘブル書の11章の中に書いてます。本当に天の御国の約束を疑わないで、私クリスチャンそうですよ。そうでしょ。私はいろんな人生を通る、しかしイエスキリストを信ずるっていうのは罪が許されただけではなく天の御国の約束が与えられているんですよ。この目標があるかないかによって全然生き方は違うことを覚えてください。そしてね、私たちは自分の力だけで歩んだら倒れてしまいますよ。ここも私一人だったら絶対登れませんね。あの、自分の娘がいて彼女に気遣いながらと思ったんですけども、気づかれ相手からそう思われながらね、そしてあの、自分の息子がいるから彼はもうさっと言って、あともう少しだよって言って励ましてくれるんですよ、ね、励ます人がいるんです。人生も私は励ます人が大切です。人間の励ましも大切です、ね、夫婦の励ます、親の励ます、子供たちの励まし、友人の励まし、兄弟姉妹たちの励まし、とても大切です、ね、でもそこにはリミットがあります。人間の力にはリミットがある。しかし私たちにはパラクレートスという聖霊様 助け主、慰め主、励まし主というお方がいるんですよ。これがイエス様が私に紹介した聖霊ですよ、ね、パラクレートス、ヘルパー、カンフォーターと言われているようなお方ですよ、ね、そのお方が私を励ましてくださるということをぜひ覚えてくださればと思いますね。まあ、ここのテーマは何かと言いますと、西郡先生から、テーマのお願いしますと言われてですね、とりあえず神に喜ばれるためにという形でテーマにさせていただきました。私は本当に主に喜ばれる私たちでありたい、主に喜ばれる教会でありたい、ね、教会、本当に恵まれている教会はどういう教会かと言いますとね、大体特徴同じなんです。どういう教会かと言いますと、本当に喜んで主を褒めたたえている。喜んで主に仕えている。ですよ。そして楽しそうなんです。私が今年も行きましたけれども、沖縄で非常に恵まれている教会があります。沖縄の読谷村という村なんですけれども、そこに白い家、コミュニティチャーチとあります。ね、女性の先生です。伊藤よしこ先生という先生です。彼女は、A 級ライセンスかな、パリコレクションのその美容師の免許を一番最小年少で取った人らしいんです。彼女がクリスチャンになったんですよ。大島キャンプにもミシナトに来てたそうですね。静岡ホールネス協会を通してクリスチャンになったそうです。そして沖縄で上原玲子さんというゴスペルシンガーと共に働きながら、彼女が美容師をしながら、そこでイエス様を信ずる人たちがたくさん送られた。あの美容しながら時間あるでしょ俺、ね、イエス様のことを話すとみんな心を開いて、もう逃げ出せませんからねやってますから、ね、そしてイエス様を信じて、近くの彼の住んでる近くを教会を紹介するんですけども、長く続かない。そして神様の導きで、あなたが牧会しなさいということで牧師になって、小さな教会から今5億円ぐらいのをかけて大きな大きな教会を立て上げてますね。なんともう500人来てますよ。年に50人から100人は洗礼を受けるそうです。そこに行きましたらね、みんな明るい。そして挨拶がね、お帰りなさいって言うんですよ。ここは本当に神様の家、皆さんが帰る場所です。お帰りなさいってね、私たち新しく行った人にも対しても、教会の方々がね、ニコニコ笑いながら、お帰りなさい、ついに私はただいまって言ってしまいました。そして一番前にもお帰りなさい、宝刀息子の家も書かれています。本当に父なる神様が、その息子を迎えるかのようなあの写真ですよね。そこはみんながね、本当に明るく楽しくやってる。ですからね、主に喜ばれる教会っていうのは主にあって楽しい教会であるはずです。そうでしょ、ね、神様がいるんですもの。ね、楽しくない教会、ね、また行くのって言ったら私は嫌ですよね。本当に主がいらっしゃる、主のもとに帰ってくる、いろんなもちろん問題がある、圧力があるかもしれない、しかしここは主の教会、主の群れですよ、ね、主は私たちを本当にもてなしていてくださる。ですからこの主に喜ばれる教会という形で私は、西郷先生に書いたんですけども、そのテーマの御言葉がこれでした。ローマ書の12章の、2節にこう書いてあります。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。自分を変えていただきですよ。Be change じゃない。Transform ですよ。Transform というのは質が変わるということですよ。Change というのは何も質も変わらないで、自分のただ、ね、外面だけを変えるのが Change かもしれません。ね、でも本当に Transform。私を質を変えてくださるお方。それが神様に喜ばれることなんですよということを覚えてください。ですからパウロも手紙の中でこう書いてあります。だから体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれることがものでありたい、ひたすら本当に主に喜ばれるものでありたいということですよ。 じゃあ私が主に喜ばれるためには皆さんどうしたらいいと思います？神を愛することですよ、ね、イエス様は私たちのことを愛してるんですよ。あなたがどういう存在であれ、あなたが神様のことを、ね、知らなくても神様はあなたのことをご存知で、あなたのことを愛してるんです、ね、その神様を愛することが神様は本当に喜ぶ。じゃあ愛するっていうことは具体的に何なの？神様を愛するっていうのは具体的に何？神様の掟を守ろうとする思いを持つことですよ、ね、ですからこのヨハネの 手紙の中でこう書いてます。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありませんというふうに言うわけですよ、ね、ですから私は本当にじゃあ神の掟を守るものでありたい。神様の掟って何なのか、たくさん聖書の中に神様の掟があるかもしれません。律法から旧約から。でも新約の中で特にイエス様が命令なさったこと、強調したことを今日学んでいきたいと思います、ね、イエス様が本当に私たちに対してまず命令したことは何なんだろうか。それが第一番目に私は先ほど読んでいただきましたこのイエス様が十字架につけられます。三日目によみがえって弟子たちに現れます。最初の命令は何かと言いますと、まあ最初は平安があなた方にあるように Be with you, ね、Be peace with you というふうに言いましたけども、でもここですよ、ね、聖霊を受けなさい。あの弟子たちに命令したことはまず聖霊を受けなさいですよ。すぐ出て行って福音を伝えなさいではない。まず聖霊を受けなさい。聖霊を受けるまで都にとどまっていなさい。父からの約束を待ってなさいというふうな命令でした、ね、ですから私たちにとって大切なことは聖霊を受けることですよ、ね、聖霊様に満たされていくことですよ。そのことを私は学んでいきたいと思いますよね。まあ、私は、北米ホームレス教団の教職ですけども、北米ホームレス教団には必ず英語部と日語部があるんです、ね、日語部日本語を話すところから始まって、その子どもたち2世3世4世ってもう英語が中心ですから、英語部が出てくできてくるわけですよ。そしてもう90周年を迎えますから、私の教会は逆転するわけですよ。今までは最初はもう日本語が大きかったんですけども、今は英語部の方が大きいです。200人ぐらい来てますね。ですから私はこの教会の中で日語部と英語部の一緒にいつも一つの教会ですけども、でも英語部の教会礼拝ではあまりペンテコステってのは気にしないんですよ。今日は何の日ペンテコステ、知らないって言うんですよ。ですからあまりにもある意味で聖霊に対して無意識。ある先生が来てね、私は神様イエス様と言いますけども、聖霊は何で呼び捨てにするんでしょうねって言った人がいるんですよ。ですか、じゃあ聖霊様と言おうじゃないか、ね、そうですよ、イエス様、神様って、ね、三位一体の神でしょ、ね、聖霊様本当に私たちに来てくださいというような私たちでありたいと思います。ですから神様に喜ぶためにまず何かと言いますと、ね、ここですね、行こう、はい、聖霊にまず満たされることですよ。私はそのことを覚えていきたいと思います。信仰というのはね、生き物ですよ、ね、イエス様を信じて、お子さんいらっしゃいますけどね、今本当にいい声ですね、天使のような声ですね、ありがとう、いいですよ、ね、お子さんも言いますけども、ずっとそのまま20年もそういうベイビーだったら困りますよね。ね、本当ですよ、成長して当たり前なんです。そうでしょ、成長しなかったらおかしいなと思うでしょ。私たちの信仰もそうですよ、成長するはずなんですよ。皆さんも成長してるんですよ、本当ですよ、ね、ですえ知ってるかしらと思う、成長してますよ、ね、ですからね、パウロはこう言いましたでしょ、ね、の私は、種を植え、アポロは水を注いだ、ね、そして成長させてくださるのはこれですよ。ですから大切な植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですということですよ。私は植え、アポロは水を注ぎ、しかし大切なことは成長させてくださる神様ですよ。神様は私を成長へと 導くお方です、ね、今日もいろんな果物をいただきましたけども、ここでもいろんなピーチが取れるし、ブルーベリーも取れるし、いろんなのが取れるそうです ね。カリフォルニアは何が取れるかと言いますと、庭に何がなってるかと言いますと、これがなってるんですよ。何だと思います？これアボカドですよ、ね、アボカドって高いですよね、最近 ね。アボカドがね、庭でね、なるんですよ。ですから私はそれを聞いて、今まで私トロピカルのハワイとか、ね、メキシコでしかならないのかと思ったら、いやここでもうちの庭になってこれなんですよって言って、ね、持ってきた方がいらっしゃるんですよ。ですからと思って、そしたらじゃあやってみようということで、去年このようにしてやったんですよ、ね、爪楊枝刺してポンと水刺して、やったことありますね。時間かかるんですよね、これね、忍耐が必要、ね、そしたらねパカッとね割れてくるんですよ、ね、そして根が出てくるんですよ、このようにして、あらすごいでしょ、この生命力ね、パカッと割れて根が出て芽が出てくるんですよ。そしてこのようにしてどんどんどんどん伸びていくんですよ。お、もうここでは出ましたね。ね、このね、そしてこのようにして葉がなっていくんですよ。すごいでしょ。でももうここまでしかある意味で元気なんです。ですから今年私ここに植え替えたんですよ。そしたら植え替えたらこのようにして。成長するんです。生き物には必ず成長するんですよ。信仰もそうです。私は本当に神様が私たちを成長へと導くお方であることを覚えてくださればと思いますね。でもね、クリスチャンにも当時の初代教会の中にも、ね、霊の人、肉の人がいるというふうにパウロは言いました。クリスチャンでも霊の人、スピリチュアルね、面でしょうね。そして肉につく人2種類いるって言うんですよ、ね、このどういうことか出ます。ここ行きましょう。ちょっと見てみましょう。これですね。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストの関係では血のみ子である人々に対するように語りました。これは未信者じゃないんですよ。クリスチャンなんです、ね、クリスチャンの中にも霊の人と肉の人がいるね。硬いものを食べらず、いつもね、その血のみごのようなものを与えていた。そして、こういう形であります。おい。ちょっと待ってくださいね。できます？そちらでも。あ、できましたね。はい。私はあなた方に血を飲ませて硬い食物を与えませんでした。まだ硬いものを口にすることはできなかったからです。いや、今でもできません。ね。そしてこういうふうになぜ彼らは肉の人かと言いますと、こういうことですよ、ね、向こうでやりやすかったら、じゃあ私がちょっと言いますから、そのままずっと下ろしてくださいね。はい、これですね。相変わらず肉の人だからです。これちょっと取りますね。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方には肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりませんか。肉の人の特徴と何かと言いますと、妬み争いですよ、ね、クリスチャンになってもあの人嫌だ、この人嫌だ、ね、なんで私は使ってくれないのって、そういう妬みが生じてくる。まだ肉の人だって言うんですよ、ね、だから私は本当にね、そこから成長しなきゃいけない。このパウロはまだあなた方は硬いものを食べられない、どうしてなのという形で言うわけですよ。ですからこのパウロはこのようにして私たちに肉の人に対するようなことに対して、その妬みから解放されるようにというようなことを言うわけですよ。この当時はね、分派があったんですよ。私はアポロ派、私はパウロ派、私はペテロ派、私はイエス派という形で分派を作っていったんですよ。分派というのは神様は喜びません。いいですか。私は本当にこの教会、ニュージャージーの教会に集っている主のしもべであることを覚えてください。みんな同じです。ね、いろんな妬み、ある意味でね、一番教会の中で新しい人が来ることを妨げているのはね、仲良しグループなんですよ。そこに入らせようとしない雰囲気を持ってるんですよ。ね、もちろん仲良し大切ですよ。でも新しい人もしっかりと受け入れる。私あの人タイプじゃないのね、と思っちゃうとダメですよ。 神様に愛されている人ですよ、ね、ですから私は本当にその肉につくような人のクリスチャンのようではなくて、もっと神様に喜ばれるようなものでありたい。ですからパウロもね、第三伝道旅行の時にコリントからエフェソに来たんですよ。そしたらね、なんかおかしい、彼らはクリスチャンと言っているけれどもなんかおかしい。そしてね、聞いたんですよ、ね、このように聞いたんですよ。行きましょう、ね、信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありません。そこなんですよ、ね、じゃあどのようなバプテスマを受けたんだ。いや、ただヨハネの悔い改めのバプテスマだけなんです。そしてイエス様のバプテスマによって彼らはもう一度洗礼を受け、そして聖霊が下るという記事があります、ね、分かったんですよ。なんかおかしい。どうして？喜びがないからですよ、ね、イエス様を信じていながら本当に喜びがない。いつもね、もう暗い顔でね、なんでこの喜びがないと言いたいぐらいでしただったんでしょうね。ですから私たちにとって何が大切かと言いますと、この聖霊に満たされること。イエス様は聖霊に満たされなさいと言いました、ね、弟子たちに。まずこの開口一番、イエス様が十字架につけて3日目によみがえって最初に言った命令は、聖霊を受けよ、 Receive the Holy Spirit ですよ。じゃあこれ特別な人だけがいただくの？そうじゃない。今日そのことを学んでいきたいと思いますけれどもね、ですね、じゃあ聖霊の働きは何かと言いますと、誰もがね、まず私は自分たちでイエス様を信じていると信じたと思っていますけれども、まさにそうかもしれません。でも背後には聖霊様があなた方を導いたんですよということですよ。私がある意味で気づかなかったかもしれない。私もそうですよ。私も二十歳の時に、アメリカに来ました。そしてクリスチャンじゃない方が何度も私を誘ったんですよ。私を断ってたね。もうあまりにもしつこく誘うもんですから、一度ぐらい行かなきゃ、そしたらきっとね、誘うのをやめるだろうと思ってた。ね、そこから始まるですよ。あたかも自分で選んだかのように思いますけども、そのようにして備えられていた。ね、そしていろんな出来事が私の周りに起こったんですよ。ね、そして、あ、この方だろうなと思ったのがイエス様ですよ、ね。皆さんもそうだと思います。ですから、この、第一コリントの12章の、ね、3節にこう書いてあります。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないんです、ね、聖霊様ですよ。背後には聖霊様が皆さんのことを導いていらっしゃることを覚えてください、ね、神心は一人も多くの魂が悔い改めてイエス様を信じ、罪から解放され、滅びから解放され、永遠の命をいただくことですよ。そのためにイエス様は来られたんです、ね、命を捨てるほど私を愛してくださったんですよ。そして聖霊様はその助けをなしてくださるお方であることを覚えてください。そして私が御国、天の御国に行く時の保証って何ですか？パウロはこういうふうに書いてます。この聖霊は私が御国を受け継ぐための保証であるでしょ、ね、この聖霊は私が御国を受け継ぐための保証であり、こうして私は贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。本当に聖霊様が私の信仰生活を全うさせてくださるんですよ。一度信じたらもうずっと救われますよ。全然もうそこから落ちることありませんよということはない。聖書の中にも死から離れた言って人たちもいるというふうにパウロは言っています、ね。ですが本当に聖霊様の助けが必要であることを覚えてくださればと思いますね。そして私はこの聖霊様が私の品性を整えてくださるんですよ。私はいろんなね、弱さを持ってます。でも私たちではない聖霊様にしっかりとつながっていくときに、イエス様につながっていくときに、私たちは聖霊様の身を結ばせていただくものとされることが、ここに書いてます。ガラテヤ書の5章の中に有名な言葉ですよね。の霊の結ぶ身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、そして乳は節制です。 これらを禁ずる掟はありません。このように9つの実を結ぶ、これは私たちの力でなく、神様が、聖霊様がそのように私を導いてくださるんですよということですよ。私が初めて教会に、アメリカの教会に行った時ですけれども、誘われて何度か断って、そしてこの青年会のクリスマスパーティーと言われるようなところに行って、ね、そこで初めてクリスチャンと会いました。そして彼らと話すためにはやっぱり自分も聖書を知らなきゃ対等に話せないと思ったんです。私はすぐ自分の母親に手紙を書いて、聖書が必要だから日本語の聖書を送ってくれということで送ってもらいました。そして聖書を読み始めたんですけども、マタイを読んだらみんなカタカナばっかり、これはつまんないということで読むのをやめた。でもそこからまた行ったんですよ。教会に行った。そして教会に行って礼拝に出席して一番後ろに座ったんですよ、ね、一番後ろに座っているとね、いつでも逃げられるという思いがあるんですよ。ですから私ね、いつも後ろに座る人の気持ちよくわかるんですよ、ね、さあ何もう全然初めてですからね、初めての出会いですから、どういうことが起こるんだろうと言って、なんか立ってください、座ってください、でもうそで命令に従って立ったり座ったり、そして、最後にアーメンと言ったら、さあ終わったのかなと、帰っていいのかなと思ったら、なんか報告し始めて、ね、そしてもう終わったのかなと、なんか終わったみたいだからさっと帰ろうと思ったら、テクテクテクテクテクと私の後を追ってきたおばあちゃんがいたんですよ。このおばあちゃんは名古屋の出身の、今でも覚えてます、八塚のおばあちゃんという86歳のおばあちゃんでした。ニコッと笑ってね、よくいらっしゃいましたねって握手を求められたんですよ。私生まれて初めて女性から握手を求められた、それが初めてでしたね。それもおばあちゃんから。でも輝いてるんですよ、あのおばあちゃん、ね、こんなおばあちゃんと会ったことがない、本当にね輝いてる。こんなメガネをこうしながら、で背がちっちゃいんですよね、ようこそいらっしゃいましてねってニカッと笑うんですよ ね。本当に輝いてる。そしてこのおばあちゃんこう言って、来週も来てねって言った。そして私たちはついはいって言ってしまった。名前が素直ですから ね、はいって言ってしまって、やっぱしもう来なきゃいけないじゃん。そこからなんですよ。この八塚さんのおばあちゃんというのはね、口癖はね、いつも感謝だねっていうことだ、ね、何でも感謝だね、雨が降っても感謝だね、ね、何でも感謝だね。でもその人がね、このおばあちゃんの口でいつも感謝だねっていうおばあちゃんがね、転んだんですよ、ね、一人住まいで、娘さんはドクターのお嫁さんになって近くに住んでた。そして朝トイレに行こうと思って4時頃起きてトイレ行ったら、そこで転んじゃった。そして尾てい骨って多分折れたんでしょうね。でもおばあちゃんね、4時頃起こすのはね悪いからということで、ずっとそこまで6時まで待ってたそうです。それから張っていって、電話で娘さんに電話して、今転んじゃったって形でね、そして救急車で病院運ばれて、ここの大腿骨を折って手術して入院した。私訪問行ったんですよ。今日はきっとおばあちゃんの口からは感謝だねっていう言葉は聞けないだろうなと思った。花束を持っていてお見舞いに行ったんですよ。そして病室行ったらですね、いやー塚のおばあちゃん大変だったねって言ったらね、開口一番感謝だねって言うんですよ。びっくりしちゃった。なんで感謝ができるのってね、私つい言ったんですよ。だって炊事洗濯しなくていいじゃないね。そして一日中聖書でみんなのためにお祈りができるじゃない、感謝ですよ。すごいなと思いました。私はそのおばあちゃんを見て、ああ信仰ってのは本物だなと思いました、ね、ああだこうだ言わないで本当に感謝だね。聖書の中にいつも喜んでなさい、ね、絶えずに祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これが神がキリストイエスによってあなた方に求めておられることであると書きます。そうでしょ。次が大切なんです。御霊の火を消してはならない、ね、聖霊様の火を消してはならないですよ。私はね、自分の力だけではね、感謝できないんですよ。なんで感謝できるの、なんでこんな辛いとこ感謝できるの。でも聖霊様に満たされていくと、私は御霊の実を結ぶことができるものに変えられていくんです。これがトランスフォームです、ね、 どうぞそのことを覚えてくださればと思いますね。そして私たちにはいろんな聖霊様は御霊の実を結ばされるだけではなく賜物が与えられています。今日もすごかったですね。バイオリン弾いてらっしゃる方はね、このピアノ電子ピアノを弾いてらっしゃる方、そして、カノンを叩いてる方、ベースをなさってる方、ね、そしてリードをなさってる方、それぞれみんな賜物でしょ、ね、私なんかピアノ弾けませんからね、ピアノ弾いてちょうだいとできませんよって言いますよね。それぞれ私は賜物を持ってるんですよ、ね、大切なのは人と比較しないこと。霊の賜物もあるんですよ。いろんな、ね、霊を見分ける力、予言する力とかいろんなあります、ね、でもその賜物はあなたのものではない。神様が与えてくださった神様に栄光を期するものであることを覚えてください。私のパフォーマンスではないのです。私のサンドレンズ教会では70歳以上の男性たちを集めて賛美グループがあります。月に1回賛美のリードをするんですよ。名前何とか知ってます？ダンディーズって言ってるんですよ。70を超えた人、ベースを叩いて、ベースを弾いて、ね、そういう形で、やりながら、みんなでね、拳の効いた賛美歌を歌うんですよ。もういいですね、あれね。あれでいいんですよ。ね、若者のようにね、やらなくてもいい。本当にあなた方の持ってるもので神様の栄光を期する。それで彼らは本当に恵まれて、信仰が成長してるんですよ。ね、今までそういうカラオケに行った人がもう行かなくなる。教会で歌えばお金も払わなくて神様喜ぶ、十分じゃない。そうでしょ、ね、そのようにして私は賜物が与えられていることを覚えてください。その賜物が与えられていることは全体の益となるためですよというのが聖書に書いてます。こうです、ね、賜物にはいろいろありますが、それを与えるのは同じで聖霊様です。そして一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。その霊の賜物が与えるのは全体の益、教会の益となるためですよと言うんですよ。教会ってのは誰が頭ですか？イエス様ですよ。本当にイエス様の栄光のため、全体の益のため、自分のパフォーマンスでね、私ができるからやらせてください。私が日本で牧会伝道していた時ね、ピアノの上手な方がいたんですよ。プロフェッショナル。そしていろんな曲を作る。ね。私たちのいろんな教会を転々として私の教会に来た。そして先生、私も総額の奉仕させてくださいということで、じゃあいいですよ月に1回っていう形で、でもやってもらったらね、もう自分の曲を作曲した曲をパラパラってね、前奏でやっちゃうんですよ。みんな何の曲なのかわからないけど、ここが心が落ち着かない。そうでしょ、賛美歌とかそういうのだったらわかるでしょ。もう自分のもう、ね、あれ私が作曲したんですよ。もっと静かな曲だったらいいかもしれませんけれども、なんか落ち着かない、みんなざわざわする。ですから私が、ね、それはいいかもしれませんけれども、まず本当にみんながの心が主に向かうようにやってほしいと思った。でもその人はやっぱし自分を出したいから違う教会に移りました、ね、私たちは大切なのは全体の益となるためであることを覚えてください。Okay? でも用いなかったら損ですよ。イエス様はね、5タラント、2タラント、1タラントあげるでしょ、ね、能力に応じてあげたって書いてますよ。そして5タラント、2タラントすぐ行って商売をし、別な5タラント、別な2タラントを設けたんですよ。そしたら主人が帰ってきたら、ね、はい、ご主人様、いただいた5タラントと設けた5タラントですって言って返すんですよ。そしたらご主人様が、善活忠なるしもべよ、よくやったね。あなたはわずかに、ね、忠実であったから多くのものを任せようって言うんですよ。似たなんとの方も似たなんと思ってきて似たなんと儲けましたって言いました。同じ言葉ですよ、ね、なぜあの人は5タラントのにあなたは似たなんとなのって言わなかった、ね、私はそれぞれ異なっていいんです。自分のできる範囲でいいんです。人と比較しなくていいんです、ね、神様はあなたを用います、ね、ウサギとカメ皆さん知ってます？あの競争、ね、ウサギとカメが競争するでしょ。おい神さん、競争しようじゃないかって言ってね。そして誰が勝ちます？もちろん皆さん分かるように神様勝つでしょ？ね。あのウサギは何で負けました？油断ですよ。ね。なんだ亀はまだ向こうなのって、この油断したんですよ。油断っていうのは油を立つと書くんですよ。聖書の中に油ってどういう意味？聖霊ですよ。聖霊を立ったらダメですよ。OK？ ね。でも亀は、目標だけを目指して歩んだから勝ったんですよ。 もし亀さんが目標が、まあ、人と比較しながらウサギ勝てるわけないじゃん、ダットと言うからって言ってね、やったら最初から諦めちゃいますよ。自分のマイペースでいいんです。ゴールを目指していくと必ず勝利者になります、ね、人と比較しなくていい。あなたはあなたでいい。しっかりとゴールを目指しながら歩んだらいいんです、ね、そのことを覚えてください、ね、ですから私たちは本当にこの人と比較しないで自分の与えたものを用いて、そして主の栄光のために用いることの大切さ、そして主は私たちを証人として用いてくださいます。これが有名なあの使徒言行録、使徒の働き、使徒行伝の一章の八節ですよね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となることを覚えてください。本当に私の証人となる。私たちが日本で牧会伝道していた時にですね、突然水曜日の、今でも覚えています、2時過ぎに、ね、この大男とこのパンチパーマをかけてここをソリを当てている青年が来たんですよ、ね、そしたら牧師さんですかって、そうです、ちょっと聞きたいことがあるんですけどっていうわけですよ、ね、どうしたんですかって聞いたらね、いやちょっと聞きたいんですけどもってね、私たち2人寝てると同じ夢を見たんですよって言うんだよ。イエーと思ってね、どういう夢を見たら、いや空を飛んで天使が飛んでいて、そこから落ちたんですけど、2人とも同じ夢で、なんだかおかしくて、ですから、牧師さんに聞いてみようということで一番近くの教会ここに来たんですよって言うんですよ。聞いたんですよ、お前たち薬やってないだろうなって言って、いややってません、やってませんね、なんだか分からないんですよってね、ああそうって言ってね、じゃあちょうどねこれからね、私たちの祈祷会は3時からなんですよ。彼ら来たの2時半、ね、3時から祈祷会があるから、今から集会があるから出なさいって言った、ね、私たちが袖柄教会で、やってた時には朝の10時、午後の3時、そして夜の8時かな、祈祷会を持ってたんですよ。これみんなアンケートを取って、あなた方が出席できる祈祷会はいつ何時ですかって聞いたら、ね、その9時と、10時と3時と8時がいいということで3時もやったんですよ、ね、ちょうどじゃあその3時にあるから来なさい。でもその時ね、3時のね1人しか来なかった、いつもレストランの経営してる人で、中休みに来てお祈りして帰っていく人、ね、来なくてよかったんですよ。そして出席者のあの2人だけ、私はどういうメッセージしたと思います？イエス・キリストの福音メッセージです。イエス・キリストはあなた方のために、皆さんのために、2人しかいないんですけど、皆さんのために十字架にかかって死んでくださったんです。私の罪を許すためです。どんな罪人だろうとイエス様はあなたを救い、そして永遠の命を与えてくださいます。今日イエス様を信じた人、手を挙げてくださいって言ったら、2人とも手を挙げるんですよ。すごいですね。彼は本当にね、求めていましたからね、なんだか怖くて来たんですよってね、こんなソリを与えてパンチパンマリですよ、ね、一人は暴走族の長やってたそうです、ね、一人はもうこの近くの、もう親戚はヤクザの人たちですよ。でもこの二人がイエス様を信じたんです。そしたらよく伝道すること、自分のご両親をイエス様に導いて、お父さんイエス様に導いて、妹さんイエス様に導く神様ですよ。本当に私はいろんな人がいますけども、神様は力を与えて私たちを用いてくださるんですよ。このヤクザの親戚がいっぱいいるような彼は、自分のアル中のお父さんを引き取ったんですよ。今までも誰も相手しなかった、俺が面倒を見る最後まで。ですから私はいつもアメリカから日本から帰るたびに、そこの家を訪問してお祈りして帰っていった、ね、洗礼を受けましたよ。本当に主の証人と主を用いてくださるお方であることを覚えてください。そしてね、私はいろんな欲があります。クリスチャンになっても完全に罪は消されないんです。罪性、罪の性質は誰もが持ってるんです。 でも私たちはね、それに打ち勝つことができるんです。私たちの力では勝つことできない、ね、ですからクリスチャンがいろんな形で堕落してるのはその肉の力に負けてしまうからですよ。じゃあどうしたら勝つ？聖霊様ですよ、ね、聖霊に満たされることですよ。ホーリースピリットですよ。ですからガラタ書の5章の中にこう書いてます、ね、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、ね、聖霊様は私を肉の欲望から解放してくださる、そのことです。ですからイエス様は聖霊を受けなさいというわけであります。私は主によって自由とされ変えられていきます、ね、パウロこのように言いました。栄光から栄光へと私を変えてくださいます、ね、ここで言うのは霊、聖霊のことです。主の霊のおられるところには自由があります。そして18節、私は皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです、ね、本当にここにも書いてますよ。トランスフォームですよ。Our being transformed。 私を本当に別なそういう器に変えてくださる、私は私たちを持っていますけども、本当に上辺だけじゃない、内側から変えてくださる、これが聖霊様の働きですよということをこれ書いてあることを覚えてください。じゃあどうしたら私はこの聖霊に満たされていくのか。求めていくんですよ。求めないとやられません、ね、ですから本当に神様に求めて、イエス様を信じたらどうぞ聖霊様を私に与えてください、歓迎しますと言ったらんですよ、ね、このイエス様がねこうおっしゃいました、ね、私たち親は、人間の父親は子供がね魚を求めるのに蛇を与える人はいない、ね、卵を欲しいと言って求める子にサソリを与える人はない。そうでしょ、ね、魚ちょうだい、ね、って言ったら蛇を与える人いないでしょ。魚を求める、魚を与えるじゃないですか。卵を与えるたら卵を与えるじゃないですか。まして天のお父様はっていうふうに書いてます。ルカの福音書の住所の中に、ね、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして How much more ですよ。 How much more、 まして天のお父様は求めるものに聖霊を与えてくださるんですよ、ね、本当に求めるものは聖霊様を与えてくださる。ですから聖霊様を歓迎してみてください、ね、本当かなと思ってもやってみてください。神様は必ず私たちに力を与えてくださいます。祈る力を与えてください。本当に罪に対して対抗しうる力を与えてくださるお方であることを覚えてください。ですからイエス様はね、乾いているものは誰でも私のもとに来て飲むがよいとおっしゃいました。私がその人に生ける水を与える、これもヨハネ福音書の7章の中にこう書いています。37節に、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。そして38節、私を信ずる者は聖霊に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。これは聖霊を指しているんですよというふうに39節にははっきり書いています。乾かなかったらダメですよ。本当にしよう。あなた様が私のうちに働いてくださいということであります。写真が出ましたけれども、私たちが、聖書学院を卒業して、赴任した教会が岩根教会という教会でした。岩根教会というのは小さな教会で、ここは新しく建った教会ですけれども、私が最初に赴任した教会岩根教会でした。ここは牧師の家を、ね、定住伝道者と言いまして、進学校に行ってない方が自分は伝道者としてここに定住して伝道しますということで、自分の家を街道にして教会始めた。40年になりました。もう隣の家は1メートル離れているかいないか密集してるんですよ、ね、そこに私たちは使わされたんですよ、ね、そこは私たち入れて10名でした。本当に開拓です。40年の弟子といっても、もうクローズしてもおかしくないと言われている。使わされた先生方も2人辞めてしまった。若い先生方も途中で辞めてしまった、ね、前いた先生はもう亡くなって、2人とも亡くなって、そういう教会でした。そこに私は使わされていったんですよ、ね、そしてそこで私がやったのは若者たちを集める伝道です。 中学生高校生たちがどんどん来て、そしてそこで、ギターを覚え、ドラムを覚え、ね、そしてみんなで賛美をするようになったら、隣の方が創価学会の会員、怒鳴り込んできました ね、この密集地でどういうことだってね。でも怒鳴り込んで、シラフでは来ないんですよ。お酒を飲んでくるんですよ、ね、どういうことだってね。この朝の日曜日の出会いの出会いじゃなくて、日曜日の朝っぱらからね、私たちが休憩してるにもかかわらずって言いながら、でもいつもあそこは妙法蓮華経って聞こえるんですよ、よく、ね、でも文句言いに来て、わかりましたって言って、じゃあ、日曜日ですから、ね、賛美はしますけれども、ピアノを使わないでエレクトーンでボリュームを絞ってします、ね、ドラムもこのラバーを置いて音が出ないようにしますって言ってやったんですけども、怒りが止まらない、ね、どういうことだ、ね、謝れって言うんですよ。そしたらどのように謝ったらいいんでしょうかって言ったら、土下座しろって言うんですよ。私に土下座したと思います？みんなの前で土下座しろって言うんですよ、ね、酔ってますからね。私は分かりました、土下座で済んだったらやります、でも私たちは日曜日は信仰の自由がありますから、ちゃんと賛美はさせていただきます、それだけはご了解ください、でも今まで本当に、気を害したことは申し訳ありませんでしたって土下座した。それをうーんって言いながら、でもそれからもう二度と文句は言わない、ね、でもそれで何が起こったかと言いますと、先生街道を建築しましょうとみんなが本気になったんです。20名ぐらいしかいなかったんです。みんなで街道を建築しましょう、今までしようと言ってもやりましょうやりましょうと言っても、新しい土地を言ったら、いやこんなことはできないよとか、いろんな否定的なことばっかり言っていた教会が、もうやりましょうと言って、あのアクアラインが、皆さん知ってます？アクアラインっていうのは川崎と木更津それから結ぶ、あれが具体化した時なんですよ。具体化した途端、田んぼの値段が1億円になってしまった、ものすごくあの地価が上がったんですよ。その後ですよ。それまでは安いにもかかわらず、いやこんな大きいとこを買ってもね、手入れが大変です、メンテナンスが大変ですよっていろんな人出てくるのを言った。でもそういう事件が起こったことによって、先生やりましょうと言って、そしたら教会が、うちの田んぼを使ってください、捧げますって言って、田んぼが捧げられて埋め立てして、これが立ったんですよ。みんなね、祈ったんですよ。日本は必ず朝の何時かな、何でしょう、7時か6時か、そして夕方も5時頃だったら、カラスなぜ鳴くのというね、鳴ってやるでしょ。私はそのチャイムが鳴ったら、祈れーって意味だから、その時は皆さん祈ってくださいって言って、みんな祈った。チャイムが鳴ったら、神様新しい街道を与えてください、私に必要な街道を与えてくださいってみんな祈ったら、先生捧げます、使ってください、これ芝生みたいでしょ、ね、これ稲ですよねね、そして祈りが求めに変わって、神様がこの教会堂を与えてくださった。20名ぐらいしかいなかったんですよ。みんな思いっきり捧げてくださった、思いっきり捧げてできて、そしてでもうちの家内がね、できた後ね、この教会にはアップライトのピアノじゃなくて、普通アップライトのピアノがあったんですよ。うちの家内が学院自分のものを持って置いてあったんですけども、グランドピアノが似合うねって言って、グランドピアノを神様与えてくださいと祈り始めた。1ヶ月後に電話来ました、赤坂から。すいません、そこでグランドピアノを預かるっていうことを聞いたんですけども、本当でしょうか。はい、そうです、ね、預かりますよって言ってね、じゃあどういう人かと言いますと、シャンソン歌手、赤坂で教えていてプロの人ですよ。CD も出してる人。でも不景気になって店をクローズするから、このグランドピアノの行き場をちょっと探していた。そういうのを誰かから、ああ、あの教会なんか預かってくれるみたいですよと言って、私たちに電話くださった。喜びますと言って、私夫婦に行ってピアノを見せていただいて、そしてお昼を一緒に食べた。次が大切。お昼を食べ終わった後、私はさっと立って会計をして、彼のもみんな出した。そして帰ってきて、すいません、 いつまで預かったらいいんでしょうかって言ったら、永久に預かってください。すごいでしょ。神様ってそういうことですよ。永久に預かってください。今でもここに使ってます。ここですごい素敵な音色のピアノですよ。求めることです。あなた方がやらないのは求めないからだ。本当に皆さん祈ってごらん。聖霊様を私にください。本当に祈ってごらん。神様は必要な時に私たちに与えてくださるお方であることを覚えてくださればと思いますね。そして私たちに大切な何かと言いますと、罪があるならばね、私たちは聖霊様をある意味で受けることができない。自分の罪を悔い改めるべきですよ、ね、世の中の宗教は罪があっても何でも構わない、ね、儲かりまっかって言ってね、何でも信じちゃう、ね、本当に罪を犯しても平気で賄賂を受け取ったりしますよね。私は本当に清い神を信じてますから、自分の内側に罪があるならば悔い改めるべきですよ。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が下りました、ね、今までねユダヤ人たちを恐れて鍵を閉めて隠れていたあの弟子たちが聖霊を受けた途端変わっていくんですよ。そうでしょ。もう喜びに満たされてみんなでもう主の福音を伝えているわけですよ。それを見た多くの人々はね、彼らは朝っぱらから酒に酔ってるんだって言ったんですよ、ね、そしたらペトロが立ち上がって、今までね俺は知らないって言った、あの3回知らないって言った人が立ち上がって、私は今朝の9時です、酒に酔ってるのでありません、あの旧約聖書の中に書いてあるヨエル書のあれに酔ってるんですって、なんかシャレっぽいですね、ヨエル書ってありますからね。でそこから言うわけでしょ、ね、そしてメッセージを語るわけですよ。イエス様の十字架の話、イエス様は私たちの十字架にかかって死んでくださったんですよ。どんな人であろうとイエス様を信じるの救われますよ。あなた方がそのメシアを十字架にかけたんですよというメッセージをした。みんなその時に心を刺されたんですよ、ね、兄弟たちどうしたらいいんでしょうかといった時に、ペトロがこのように答えるわけでしょ、ね、するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさいですよ。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。若い人たちは、今の人たちは賜物ってわかりませんよ。ね、でも、聖書になってくるのは、ザ・ギフトですよ、ね。ギフト。ギフトとして聖霊を受けますよ。フリーギフトですよ。神様は私にそのギフトとして聖霊を与えてくださるんですよ。でも、悔い改めが最初です。本当に主の前に自分が罪人であることを悔い改めて、こんなものです。イエス様、あなた様が十字架にかかって死んでくださったことを信じますと、はっきり告白することです。そして、主に明け渡す、バプテスマというのは主に明け渡すということですよ。ね。私はイエス様、あなたに自分の生涯を明け渡していきますというのが、ある意味で、この洗礼なんですよ。よくね、イエス様を信じていても、いや、まだ洗礼は早いです。もう少し自分が良くなってからと言います。こう言うと一生受けられません。私たちは良くなるはずがありません。聖霊様に満たされない限り。ね。自分が、じゃあいいです。今頃、ね、今はもう自分は少し良くなったから洗礼を受けます。これ傲慢ですよ。ね。こんなものを主が救ってくださったことをね、ありのままでいいんですよ。ね。未熟なら未熟でいいんです。神様、あなたを愛してくださったんですから。そこから洗礼を受けるんですよ。立派になってから洗礼を受けることは、決して良いことではない。ありえないことです、ね。そのことを覚えていきたいと思いますね。そして私はへりくだることですよ。イスラエルの最初の王様は誰かと言いますと、サウル王様ですよ、ね。主の霊が彼に宿ったんですけれども、しかし彼の内側から主の霊が去ったとあります。どうして？傲慢になったからですよ、ね。神様を恐れないで人の目ばっかりを見るようになった。それでですよ。私は本当に聖霊様が私に与えられている、私たちは私の内側に聖霊様が宿っているんですよ。神様はそれを妬むほど愛してくださっていると書いています。ヤコブ書の中にこう書いています、ね、それとも聖書に次のように書かれているのを意味がないと思うのですか。神は私のうちに住まわせた霊を妬むほど深く愛しておられる。妬むほど深く愛しておられる。ですから次6節、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。ね。へりくだることですよ。 本当に主の前にへりくだる。どんなに用いられても主の前にへりくだることです。人間というのは非常に弱さを持っています、ね、脚光を浴びれば浴びるほど幸福になってしまいます、ね、用いられば用いるほど自分を見失う確率が大きくなってしまいます。でも私は主の前には罪人であること、本当に神様なしには生きていけない存在であることをいつも思うことですよ。神様はそういう人を必ずもっと祝福してくださいます。ですから私は本当に主の前に歩む者たちでありたいと思いますね。そして私たちのその信仰のその旅は山登りと同じですよ。いつも山頂を目指して天にあるふるさとを目指して歩むものでありたい。ですからパウロはテトスの手紙にこう書いてあります、ね、神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの聖霊を私に豊かに注いでくださいました、ね、ここにイエス・キリストを通してですよ、ね、信ずる者に豊かに注いでくださる。そして7節にこうして私はキリストの恵みによって義とされ希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。そこですよ、ね、もう救われても安心ではなくて本当に神様がその私たちの違いに働いてもっと私を祝福しまた用いてくださる永遠の命というですから永遠の命から今を生きるんですよ、ね、先ほど言いましたね、私たち60歳もう還暦を迎えるんですよ、ね、私はちょっともう少し上なんですよね。でも永遠から見たらもう一瞬の瞬きの一瞬ですよ。関係ない、ね、永遠の命に私は生かされていることを覚えてください。死からすでに命へと移っているんですよということが書かれていることを覚えてくださればと思いますね。私の教会に椎名さんという方がいらっしゃいました。女性の方で、彼女は保険会社の社長を自分でやっておりました。成功者であります。ですから一人でいろんな切り盛りしてますから案外性格も強いんですよ。私が来た時に私の教会にいたんですけども、そこに何年かいたらサンフランシスコに移ってサンフランシスコの教会行って、またそこから違うアメリカの教会行ってテントに行ってして最後にまた私の教会に戻ってきたんですよ。先生帰ってきていいですかって。私は本当に傲慢でした。帰ってきてよろしいでしょうか。私はウェルカムですよ、ね、もちろん、ね、ウェルカムですよ。そして神様に彼女は本当に橋を渡っていつも喜んできておりました。そしてある検診の時に肺がんが見つかったんですよ。そして命があと半年か1年と言われた。そういう宣告された。そしたら彼女はね、どうしたかと言いますとね、サンフランシスコにある家を売って教会の近くのケアホームの、ね、自由に出入りできるところに移ってきた。どうしてかと言いますと、毎回の礼拝、祈祷会、蒼天祈祷会、夜の賛美礼拝、全部出たいんです。残された人生の中で、ね。そのようにして彼女は来たんですよ。そして私にこう言いました。先生、病気が癒されるように祈らないでほしいんです。もう十分です。もう80を超えてますから、ね、83歳、4歳でしょうかね。もう十分です。私には天国に行ける希望がありますから、ただこの一つだけ祈ってほしい。いや二つ、ね、聖霊にいつも満たされていくこと、そして死に至るまで忠実であれと黙食にあれ、ね、本当に私が死に至るまで忠実であるように祈ってくださいと要求しました。わかりましたって言って、彼女のためには主よどうぞあなたの平安で覆ってください、いつも聖霊様が愛する姉妹のうちに働き、そしていつまでも死に至るまで忠実でありますように。そしたら本当にその通り、半年と言われた命が3年伸びました。その間に本当に良き証人となった。多くの方々が彼女を通して本当に天の御国の確かさを感じました。自分の死を前にしながら、あのように笑顔を持って喜んで仕えている子供たちも、本当にそのことを教会に来てなかったんですけども、全部私たちに全部任せてくれましたね。 彼女が全部それを備えてくださったんですよ。自分の葬儀のことも牧師先生にここは任せますっていうかね、そして捧げ物も全部、十一献金も全部取っておいた。すごいなと思いますね。確信があるからですよ。聖霊様の助けがあるからですよ。どうぞ私たちは聖霊に満たされよとイエス様はおっしゃいました。これはまた私たち対してのイエス様からの命令です。主を信ずる者は、神はイエス・キリストを通して私たちに聖霊様を注いでくださったと書いてます。本当に聖霊の満たしを求めながら歩んでいきましょう。アメン。お祈りします。ご自愛に富友父なる神様、幸いなこの主要会を感謝します。愛する主が愛する一人一人をこの主要会に導いてくださったことを感謝します。私たちのすべてをご存知のお方であるイエス様が私たちを愛し、なおも私たちを恵もうとしてくださっていることを感謝します。そしてイエス様が十字架から本当に主の打ち破り、三日目によみがえり、そしてあの弟子たちに聖霊を受けようと命令なさいました。同じその命令が私にもされていることを感謝します。どうぞいつも聖霊様、あなた様を歓迎できますように。目には見えませんけれども主の霊が働いていらっしゃることを感謝します。どうぞ愛する兄弟姉妹たちを覚えてください。神様が愛する方々に聖霊様を与えてください。そしてどんな時にも喜び、祈り、感謝を捧げる私たちとされていくだけように、トランスフォームされていくだけように主が導いてください。どうぞ求めるものは言えるとあります。本当に主をあなたの前に求めて歩む一人一人でありますように主が導いてください。神様がこの集会を導いてくださったことを感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。